Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き NPO 法人多様性と共感に関する対話と表現の研究所、通称ダイバージョンの井尻貴子さんと三宅博子さんをゲストにお迎えします。お二人はこれまで研究者や実践者としての立場から多様な背景を持つ人々の表現活動に関わってこられました。障害のある人やセクシャルマイノリティなどの表現活動に携わった経験をもとに、彼女たちがこれから目指していきたいのは多様性、ダイバーシティ、境界、ディビジョンに関する、様々な問題に対して対話と表現を通じて新たな迂回路、ダイバージョン、その正攻法じゃない新たな別の道を作ることだそうです。では実際彼女たちはどのような現場に赴き、そこからどのような具体的な対話の場作りを行っているのか、先週は少し事例も交えながらですね、この特に障害福祉の現場において、どういった場所に赴き、それを言葉にしていっているのかっていうふうなお話ししていただきましたけども、今回さらに様々な事例を、詳細お伝えいただきながら、これから、この団体ダイバージョンがどのような活動を展開されていくのか、その行く末について詳しくお聞かせいただきます。どうぞお楽しみに。この時間はゲストを招きしてアールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。前回に引き続き、今日も東京の、とある某喫茶店で、放送させていただいてますので、少しいろんな音が鳴っておりますけども、耳を澄まして聞いていただけたらと思います。ゲストは NPO 法人多様性と共感に関する対話と表現の研究所の井尻貴子さんと三宅博子さんです。どうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。先週もこの団体のミッションとか具体的なその特にその障害福祉といわれる現場の、事例なども少しお話ししていただきましたけれども、どんどんその研究の仕方というか、一回行っていろんなこう感じたことを書き上げたりとか、それで対話、皆さんといろんな方と共有するということから少しずつ絞っていくというかね、いろんな現場、この現場ともうちょっとこう深掘りしてみようかなっていろいろあるというふうに思うんですけども、前回も少し名前だけ紹介していただいたハーモニーさん、こちらは東京都内ですよね。
そうです
ね。はいはい。ちょっと三宅さん、じゃあここをご紹介いただきたいと思います。どういった取り組みされているところなんですかね。
はい、ハーモニーさんというのは東京の世田谷区にある就労継続支援 B 型の事業所なんですけれども、はい、精神障害のある方たちが集う場所なんですけれども、はい、そこで幻聴妄想カルタといって、
カルタですね。
カルタです。
もうそのね、いや実は名前というか、僕も家にもなぜかあるんですけどもそのカルタがある筋ではとてもねよく知られていると思うんですけども、カルタ、はい、
そのハーモニーのメンバーさんたちが体験した不思議な、出来事だとか、感じたこととか、そういう体験をこう一枚一枚カルタにしていって遊べるというようなものなんですけど、ハーモニーさんはこれまでそれをこう事業として作ってこられて、で、なんでしょう、そのカルタをいろんな人たちと一緒に遊ぶというワークショップを開催して、障害のある人たちの体験をこう外に開いていくというようなことをされてきた場所なんですけども、今回私たちがダイバージョンのメンバーがやっているモヤモヤフィールドワークという事業の中で、ハーモニーさんと一緒に 活動をこうする、う
ん、なるほどなるほど、
はい、
今実際その共に活動するってことは、うん、そのまあカルタで、その幻聴妄想カルタの一緒になんか使って遊んでみるとかそういうなんか具体的なワークショップみたいなことをされていってるんですかね。
そうですね、あの、はい、ワークショップをこう新しくこう開発しようというふうなことをやっているんですけど、
なるほど。
というのはあのこれまでこうそのカルタを使ってこう体験を開くということをしてきたんですけど、そこからもう一歩進んで、はい、今度はこういろいろな立場の違う開発メンバーが一緒にこう、うん、カルタの新しい遊び方を、作って、はい、でそれをあのみんなで遊んでまたこう人々の経験をこう交流していこうとか、うん、はい、あの一緒に楽しめるものを作っていこうというものですね。
そういう意味ではそのいわゆる福祉現場 の、うん、あの方々がそういった、まあカルタを作ってっていうのをやってるのと、うん、その宮城さんや伊地さんみたいに、まあ、ある種第三者的にそういったこう実践をまあ皆さんに紹介したりとかするような立場の人が関わってきて、でも一緒にそこから遊び方も考えると結構違う視点が入ってくるっていうか、
そうですね、
うん、そういう意味ではその施設さんにとってみてもあんまり思いついたことなかったわっていうようなこととかってやっぱ起きてきてるんですかね。
そうですね、うん、であの開発のメンバーにこう、はい、ハーモニーのメンバーと私たちだけじゃなくて、うん、あの介護の現場で働いている方とか、うん、
はいはい、
あのアートに関わる方っていう方にも入っていただいてるんですけ ど、はい、
ど
それぞれこういろんな立場のメンバー、うん、あの開発メンバーがいるので、
はい、
うん、それこそ全くこう考えていることが違うんですね、うん、でその中でやっぱり新鮮なことがあったり、はいはい、うまくいかないことがあったりしながら、
はいはい、なるほど、まあ、あの前回、ね、ご紹介していただいた例えば井戸端元気さんとか、うん、今三宅さんがご紹介いただいたハーモニーさんとか、まあ、そういったところいろいろ回っていく中で、例えば三宅さんその最初に個人的な背景としては音楽療法士として、うん、その重い、まあ、あの重度の障害ある方の現場でも働かれてた経験話されてましたけども、うん、なんかこういうふうないろんなこうフィールドワークをしていく中で、例えばその表現とかあるいは対話っていうふうな観点から、うん、なんかこうあもっとこういうふうなやり方をいろんな福祉施設が取り入れたらいいのになみたいなところで、ちょっとずつなんかそういう可能性というか、なんかもし今現段階でなんかこう見えてきたこととかがあったら、話せる範囲で結構なんですけど、どうですか、なんかそういうのをこう重ねてきて。
そうですね、何かその、ま、これまでいろいろなところに伺ってきて思うのは、うん、あの何か多様な人が共にあるっていうあり方とか、はい、そのための方法って一つじゃない、うん、ということが一番思います、はいはい、で私はこれまでは音楽を通じてそういうことをしたいと思ってきたんですけど、うん、まあ、先ほどお話ししたようなカルタであったりとか、うんうん、また全然別の日常生活の関係っていうものそのものがその、 あの方法になる場合もありますし、はい、なのでその何かこれを取り入れないといけないとかこういうことをしないといけないではなくて、
はい、
そこにあるものとかすでに起こっていることをどんなふうにもっと活かせていけるのかという、うん、はい、まあ、そういうふうなことが大事なのかなというふうに思っています。
はいはい、まあ、そういう意味ではその手法を問わず、うん、多分その表現の形式とかいわゆる表現的なジャンル美術であるとか、うん、その音楽であるとかっていうふうなことだけでもなく、うん、その現場ならではの手法も編み上げていくっていうところがあると思うんですけども、なんかその井尻さんも、まあ、あの前回その背景の中で、まあ、視覚障がある方と一緒に美術鑑賞するとかいろんな取り組みを個人的にもずっとされてきたと思うんですけども、こういうこう今回のこのダイバージョンのこの NPO 法人の活動の中で重ねてきて見えてきたことって現段階でどんなことがありますか？
そうですね、あのまだ3年目なのでその中で言えることって本当に少ないと思うんですけども、はい、うんうん、やっぱりなんかあこういうあり方もあるんかとか、はい、あそういうあり方もあるよな、うん、みたいなところに、まあ、気づいていけるってことが一番重要なんじゃないかなと思ってます、うん、で、はい、そこをやっぱり発信していけるっていうことが、うん、まあ、団体にとっては重要なことなんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、
なので先ほども三宅さんも言ったように、うん、まあ、こうでなきゃいけないではなくて、うん、まあ、こういうのもあるよとかあそういうのもあるんだねみたいなふうにして、うん、なんかその迂回路だったりとか、うん、まあ、創造的なあり方だったりとかっていうのを、まあ、気づいた上で それに気づいた人がそれぞれのやり方とかそれぞれの、まあ、良い ありようっていうのをまた探っていけるといいのかなというふうに思っています、
はい、うん、ありがとうございます。ちょうどそういった、まあ、皆さんが実際フィールドワークされた取り組みをこれからまた共有されていくような場ということで、まあ、いろんなこの対話の機会、だからその作られているドキュメントとかでも、ね、調査編となんか報告編とかっていう風に分かれているように、いろんな方と話し合うような場作りもされていると思うんですけども、なんかそういったちょっとそのセミナールであったりとか報告会であったりとかっていうこともちょっとご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、はい、そうですね、もやもやフィールドワークっていうのが調査編と報告と対話編の、はい、まあ、2本柱でやってるってことを先ほどお伝えしたんですけども、はいはいはい、調査編っていうのが今お伝えしたような現場に私たちが行っていろいろ見させていただいたりとか、はい、現場の方にお話を聞いて、まあ、そこでも一つの対話なんですけど、はい、いろいろこう質問をしたりして伺うっていうことがあります。でそれを私たちがこういう知見を得たとかっていうことではなくって、はい、さらにそこに行って私たちはそこに身を置いてこういうものを見たとか、うん、こういうものを見てこういうことを感じた考えたっていうのを報告と対話編っていう、はい、まあ、いわゆる対話の場として開いて、うんうん、またそこにいろんな一般の参加者の方をお招きして一緒に話すってことをしています、はい、でそれはやっぱり私たちもいろんな人と一緒に考えたいということもありますし、うん、またいろんな方に、まあ、その現場のことを知ってほしいという両方ありますが、うんうん、なるほど、そういう場を作ってます、
は
い、
その今おっしゃってたいろんな方っていうのは例えば、まあ、もちろん参加する会とかテーマによっても変わってくると思うんですが、だいたいこう参加者そういった対話編とかに訪れる参加者っていうのは、例えばその福祉現場に語られている方もおられると思うんですけども、どれぐらいのこう幅の広さなのかな、それこそどういった多様性を持った方々が来られているのかっていうことってあります、はい、ご紹介いただけたら、
ですね、毎回、はい、その都度テーマを立てて参加者を募集しているので、うん、まあ、一概にも言えないんですけれども、はい、大体、まあ、去年今年は、まあ、すみません、初年度は1ヶ月に1回ぐらいやってたんですね、はいはい、
結構ですね、やってますね、はい、1ヶ月1回報告会だと。
2年目と今年は3ヶ月に1回というようなペースにしてます、うんうん、はい、で参加者層っていう言い方もあれなんですけど、どういう方がお越しくださるかって言いますと、はい、本当にもう多様だと言いますか20代、まあ、10代の方もいるかなぐらいから、はい、まあ、60代70代の方まで、
はい、世代的にも幅広く、
はい、いらっしゃって、まあ、はい、男性もいれば女性もいる、うんうん、学生もいれば社会人もいる、うん、はい、でまあ、福祉現場っていうところで働いてる方もいらっしゃいますし、うん、まあ、うん、そうではないところで働いてる方もいらっしゃいますし、はい、普通にビジネスマンの方もいらっしゃいますし、はい、っていうところなので、はい、こういう感じの方が多いんですってことはあんまりないんですね。
なるほどなるほど。
ただ、まあ、回を重ねる中で、はい、繰り返し参加してくださる方っていうのはだんだん出てきたかなというふうに思ってます、うん、
なるほど。僕もいろいろ調べてて、その現場から言葉を紡ぐゼミナールというところで、まあ、ちょっと僕も、ね、関わらせていただいたりとかっていうようなことがあったんですけども、例えばそういったことで言うと、まあ、現場ってそれぞれあると思うんですけども、いろんなお仕事でもちろん福祉現場とかってだけじゃなくて、なんかやっぱり今お二人がされてることっていうのは、そういうこうモヤモヤフィールドワークっていう言葉にもあるように、なんかモヤモヤしたものをやったりとか、そのなかなかこう一見何が起こってるかわからないけど、実はすごい濃密なコミュニケーションが起こっていて、まあ言うあたりならぬ場あたりをするような、そういうこう福祉現場を見に行かれてるわけですよね。それをこう言葉にすることの必要性っていうのをやっぱりお二人すごく強く感じてらっしゃるのかなと思ったんですけども、なんかそのあたりってこう言葉にしていくような場作りっていうのはどのようにこう意義を感じていらっしゃるのかなと。
そうですね、やっぱりその言葉にするっていうところやっぱり大事だなというふうに思っていたので、はい、報告と対話編というものを始めたっていうのもあります、はい、で今一応その対話の形式としては哲学カフェという形式でやっているんですけれども、はいはい、大体前半と後半の2部制にしていまして、はい、まあ、例えばなんですけども、その井戸端元気を見に行った時のその報告だとすると、はい、報告のテーマを、まあ、共にいることある託老所の日常からとして、はい、対話の時は、まあ、哲学カフェでケアって何っていうテーマで対話をするというようなことをしてます、はい、で、まあ、他のことで言うと、例えばそうですね、 ふわカフェという、うん、あのセクシャリティのことについてふわっと語るカフェっていうのが、うん、あの、ほうほう、ある大学の中にあるんですけれども、はい、その大学の中のそのふわカフェの実践についての時は、うん、報告を、まあ、閉じながら開かれる場、ふわカフェの実践からとして、はい、まあ、の対話のテーマを、うん、安全な場所はどこにあるのかっていうふうにしてます、うんうん、でそれはわざとその報告は本当にある一つの現場の報告なんですけど、対話のテーマっていうのはちょっと抽象的にして、はい、その参加者の人たちがそれぞれの安全な場所はどこにあるのかとか、うん、そういったところから考えられるようにしてます。でそれはやっぱり言葉にすることが大事なんだけれども、うん、誰かに言葉にすることを任せるのではなくって、はい、社会に生きる人たちがそれぞれに言葉にすること、そのために問い話考えることがとても重要だなという、うんうん、に思ってます。
なるほどなるほど。
でその現場から言葉を紡ぐゼミナールって今ご紹介いただいたのも、はいはい、まあ、そういった考えから一緒に、まあ、この現場から言葉を紡ぐってことにちょっと取り組みたいなと思って今年始めた授業になります。
はいはいはいはい。なんか福祉現場でね、その現場の、まあ、実際その、まあ、あえて今福祉現場ちょっと絞りますけども、例えばその現場の方がいろんな、なんていうか技術講習であったりとか、もちろんその毎日の、ね、ケアプランの中で確認するような会議とカンファレンスとかあると思うんですけども、こういったこう、まあ、ある種抽象的なその支援にまつわるいろんなことを共有して言葉にしていくって、かなりこう忙しい時間の中でどうやって作っていくかと、でもなんか将来的に支援のあり方をどんどんどんどん変えていくってなった時のこういう議論ってとても大事だと思うんですけども、こういった言葉を紡ぐってことを、まあ、なんていうんですかね、現場にそれこそ落とし込んでいく、まあ、いい意味でルーチン化していくっていうのって、やっぱりこうどういった風にしていけばいいんでしょうね、それってね。
そうですね、うん、まあ、そう簡単に答えがなかなか出ないことではあると思うんですけれども、うん、はいはい、その現場、同じ現場を例えば共有している人にとっては、はい、うんうん、普段もうお互いに分かっているはずだと思って、はいはい、もうコミュニケーション、改めて言葉にしないっていうことってたくさんあると思う。
あるでしょうね。なんとなくもう通過でこういうもんだみたいなんで、
なんですけど、そこのところをあえて、私はこんな風にこの現場のことを見ているとか、うん、こんな風に感じているっていうことをこうあえて言葉にしてみることで、あ、実はお互いこんなに違うところを見てたんだとか、でもここは共通の部分だとか、じゃあこの現場が大事にしているのは本当はこういうことなんじゃないかということが、うん、より一層はっきりしてくるってことがあると思うんですね。はい、なのでその、まあ、忙しい時間の中でもそんな風にしてこう、うん、お互いに見ているものっていうものを、うん、あえて伝え合ってみることっていうのは、はい、とても大事なことじゃないかなと思います。うん、でもう一つは、はい、その一つの現場とか一つの分野の中だけではなくて、はい、その分野、また別の場所とか、例えば福祉ではない、例えばアートであったり、うん、教育であったり、まちづくりであったりっていう、はいはい、また別の現場でもしかしたら同じような、悩みだとか、同じようなこう実践取り組みをしていて、はい、でもまだこうつながりがない、そういう場所の人たちにまたこう自分たちの場所のことを伝えていったり、はいはい、聞いたりすることで、うん、また新たに見えてくるものもあるんじゃないかなという。
確かにそうかもしれないですね。まさにそれこそ現場自体もその多様な領域っていうかあって、それから教育だろうが街づくりだろうが、あるいはなんか国際交流だったりとかいろいろあるところに、それぞれがこう現場で言葉を紡ぐっていうこと自体を応用し合うっていうか、はい、でそれでまあそれこそこう表現っていう意味では、まあアートもあるけどカルタみたいなものもあるみたいなことも、そしたら別の現場でもそういったものをお互い使い合えるみたいなことっていう意味だ なので、そういうところでまあ来られるような方々ってね、対話の場に来られる方々って本当に幅広いんだろうなっていう、みんながそれを自分の現場で使おうとしてるのかなっていうようなことを、まあ、今ちょっと聞いてて思いました。で、まあ、ちょっと時間もそろそろなんですけども、最後にお二人にお答えいただきたいと思うんですけども、まあ、今3年目ということで、この、まあ多様性と共感に関する対話と表現の研究所が、まあ、これからやっぱこうとりわけこのあたりのことをちょっと進めていきたいなみたいなことを思ってる、まあ、簡単に言うと抱負みたいなことをちょっとそれぞれ一言ずつお答えいただけたらと思います。じゃ 三宅さんお願いします。
はい、この東京回路研究というプロジェクトは今年で3年目、はい、こう3年間で一つの区切り、う
ん、なるほど、
はい、というふうなことなんですけども、はい、今までは本当に試行錯誤をしながら、うん、まあ、迂回路ってなんだろうなって考えながらやってきた、うん、そのことを3年間でこう私たちがやってきたことは一体何だったのかとか、うん、それを通じてこれから何を発信できるかな、はい、ということをこう一度立ち止まって、はい、もう一度考えてみるということが、はい、次のステップかなというふうに思っています。
はい、伊集さんいかがですか。
そうですね、はい、まあ、本当にそうだと思ってるんですけども、うん、まあ、そのためにも本当に他者と共に考え対話する場っていうのを、うん、まあ、開き続けたいなということは思ってます、はい、でやっぱり研究って言葉でちょっと難しそうとか、はい、ちょっと現場から遠いっていうふうに思われる場合もあるんですけども、はいはい、私たちはむしろその現場からやっぱりいっぱい学びながら、うん、現場の人と一緒にどれだけまあ、考えることができるかとか対話することができるかとか、まあ、そういったことをやっていきたいというふうに思ってますし、はい、その現場から言葉を紡ぐセミナールの話でもあったように、うんうん、やっぱり一人一人にとってそれって必要なことなんじゃないかなというふうに思ってます、はい、もちろん障害のある人自身にとってもそうだと思うんですね。なのでなんかこういわゆる難しい言葉とかでなくって全然いいので、うん、なんかその自分なりの言葉を紡ぐってことを一緒にしていけたらいいなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ということで2週にわたってご出演いただきましたのは NPO 法人多様性と共感に関する対話と表現の研究所の伊地隆子さんと三宅裕子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ別れの時間です。NPO 法人多様性と共感に関する対話と表現の研究所の井尻貴子さんと三宅裕子さんのお話いかがだったでしょうか。なかなかこれまで具体的なその障害福祉の現場、を、まあ、運営されている方とか、あるいはまあそこをこう、その一つの、事例を研究されているような方々、いろいろゲストに出ていただきましたけども、まあ、多様性と境界という概念自体を一つのこう、皮切りにしながら人とどのようにコミュニケーションしていくかということを研究されているわけですよね。まあ実践もされているというような、まあことで、今回お二人の話は、今までの、このグローのラジオに出られたゲストの中でもまたちょっと、新たな立ち位置を示していただけたかなというふうに思っています。ちょうど私もですね、彼女たちの、イベントに先日出演してきたんですけども、それがまたこう現場から言葉を紡ぐゼミナールという内容でして、その現場っていうのはもちろん障害福祉の現場におられる方もいるんですけども、本当にどんな現場でも基本的にはいいんですね。自分が何かここに問題を感じているとか、もっとこうしたらいいのに、まさにこういう迂回路があったらいいのになっていうふうなことを自分の仕事で思っていた、その問題意識を、まあ、皆さんで言葉にしてプレゼンしていくということで、コメンテーターみたいな形で私出させていただいたんですけども、本当に境界っていうものってどこにでもあるなというふうに思うんですね。なのでまさにノマもボーダレスアートミュージアムといって、ボーダレスって言葉を使ってますけども、境界に対する解像度を上げていくっていうかですね、どことどこの間に線引きがあって、実はよくよく細かいレベルで見ていったりとか、あるいはその線の下に潜んでいるもっとこう本質的なものを見ていくと、そこはつながっているし、分かり合えることがないかもしれないけど、何かしらの対話が行われるんじゃないかというふうな、そういう可能性も見出していけると思うので、彼女たちの活動、これからもぜひご注目いただけたらなというふうに思います。来週は滋賀県甲賀市で10月15日から開催予定の信楽アートコミュニケーションという、アートイベントの制作現場をレポートしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。